こんばんは、ロックニストたけみです。
こんばんにゃ、ゆっきーこと伊藤ゆきです。さてさて、ゴールデンウィーク真っ只中ですね、はい、憲法記念日、緑の日、子どもの日、そして振り替え休日と4日間、カレンダーは真っ赤っか今日から本格的に休みという方が一番多いようですね、くどいようで恐縮なんですが、くれぐれも事故などなどないようにお願いいたします。楽しいなぁとお出かけして、あー楽しかったなぁとご帰宅するということを願っております、渋滞しても心にゆとりを持って、この番組でも聞きながら過ごしていただければありがたいですね。
はい、そうですね。
ね、リアルタイムは真夜中ですけど、牛蜜時ですけれども、リピート放送は、ね、スマホから好きな日にちをねお聞きいただけるようになっているので、よろしければ、ね、同乗者の皆さんがちょっとさ操作をして、はい、リッスンしてみてください、
はい、ぜひお願いします。
それではロックラッシュレディオ、今週もスタートです。ラインナップです。まずはじめはゲストコーナー G ラッシュ。
今日は2組のアーティストから新譜リリースのコメントが届いてます。お楽しみに。
続いて田中と俺にも言わせろ。千葉市稲毛区にあるライブハウスケイズドリームの田中とさんが登場します。今回はアーティストピックアップ、今和の清志郎さんです。そして今月のケイズドリームレコメンドアーティストは高木ふとしさんです。さらに各地のライブハウスからナイスでゲッツな情報をお送りするライブラッシュ。今回は東京神田のザ・庄司丸の杉山庄司丸さんです。続いてリズミックトイワールドウッチーとスタッフの武道さんのコーナー、内田直隆の今日もシャカリキ。さらにあっちの星からやってきたと言い張るジョン RS さんのスペースキャッツレディオ。ロックなテイストはあるものの、ジョンさんの独特な選曲、癖の強い選曲でお送りします。お楽しみに。そしてプロレスリングの輪の現役プロレスラーモハメドヨネさんと、アイドルの藤沢ゆいさんのヨネとゆいの今夜も胸毛騒ぎなどなど、ロックだけじゃない90分、最後までぜひお付き合いください。
よろしくお願いします。
ロックラッシュレディオ、この番組は渋谷クラブクロールほか各地ライブハウスのご協力、お聞きの皆さんのおかげでお送りするのだ。サンキュー。ワオ！ロックラッシュレディオ、ゲストコーナー G ラッシュ。ワオ！
まずはじめは G ラッシュのコーナーです。
はい、2組のアーティストからコメントが届いているんですが、まずはダーティーラスティックストンプ、オールディックホギーの待望のニューフルアルバムがリリースされました。アルバムの聴きどころなどをメンバーが語ってくれてます。
ロックラッシュレディオをお聴きの皆さん、こんばんは。
オールディックホギーです。
4月16日に8枚目のフルアルバムビューティフルデイズをリリースします。
よっしゃ、よっしゃ、やっとできた。
最高傑作と言っても過言ではない作品に仕上がったと思います、はい、オールディックホギーさすがだなってね、みんなに思ってもらえるような作品になったと思います。5人になってからね、かなりね洗練されたね、
聞きやすいんじゃないかな。
聞きどころは5人になった、さらに洗練されたソリッドな、
いやもうバラエティに富んでる、いつも以上に作品になってるんで、ともちゃんの曲はなかなか、ね、
ありがとうございます。
クレイジーな曲が、
気持ちがなんかそわそわするという
か春ですからね。
春ですからね。
でともちゃんどうですか、あの曲は作った作曲して。
いやもう大好きです。
大好き
曲、はい、
そうだね。
隣人
ね、
そうだね、隣人、
隣人っていう曲、
自分の曲をね好きになれるっていうのはいいかもしれない、ね、鹿児島大輔ね、曲を2曲作ってますからね。
あ、すいません。
どういうつもりで作ったんですか。
どういうつもり
どういうつもり
だお前。
どういうこと
か。なんかそう、オールディックホギーこういうの聞きたいなっていうのを作りました。
そうファンの目線っていうの
も。そう
なるほど。
素晴らしい。
それはじゃあもう本当リスナーの皆さんは同じ気持ちで作った
と、ね、なってるといいですよね。
数字は歌詞も書いてね。
あ、そうですね。僕はね。
ソロやってね、歌詞書いて、
歌詞書くの楽しくなっちゃう、
チャレンジしよう、
チャレンジしたね、チャレンジできるっていうのはね、素晴らしいね、
今度何歳になっても
ね、何歳からでも遅くないからね、
45歳で、
そう、そしてレコ発のツアーがあるんですよ、ともちゃん、ここからともちゃん、
はい、レコ発ツアーは全国34カ所開催します。詳細はバンドのウェブ、SNS などをチェックしてください。ツアーファイナルは7月19日恵比寿リキッドルームになります。ぜひ皆さん来てください。
お願いします。
お願いします。
ロフトも来てね。あ、そうだね、うん、それではニューアルバムから1曲ビューティフルデイズお聴きください。オーディコンビでした。
続いてもコメントが届いてるんですね。
はい、番組のオープニングテーマを担当している3ピースロックバンド片言からニューシングルのリリースのコメントが届いています。
ロックラッシュレディオをお聞きの皆さん、こんばんは。片言ギターボーカル長尾拓実です。片言は神奈川県の湘南で結成された3ピースバンドで、じれったい気持ちを爽やかに歌い上げるバンドのキャッチコピーのもと活動しています。この番組のオープニングテーマも担当させていただいてます。いつもありがとうございます。この度新曲ホロスコープを4月25日にリリースいたしました。ホロスコープは星占いという意味があって、星占いを信じてしまうほど運命を感じていた相手との決別を描きました。スピード感のあるサウンドで、引きずってしまいがちなマイナスな感情を吹っ切れるような、眩しい思い出たちにピリオドを打てるような、そんな楽曲に仕上げました。今月フリーライブを当名阪で行う初めての片言ツアーを開催します。まだライブに行ったことがない、ライブハウスに行ったことがない方にも安心して楽しんでいただけるライブになっております。5月11日名古屋、5月17日大阪、5月25日東京、全箇所昼公演で開催します。チケットや詳細は片言公式ホームページをご覧ください。ご来場お待ちしております。 X や Instagram もやっておりますので、ぜひフォローよろしくお願いいたします。それでは片言ニューシングルホロスコープをお聴きください。片言長尾拓実でした。
ごまかしていたんだろう。ほんの些細なこと、喧嘩したって最後はごめんね、おやすみって言ってたのに、夜空にある星の名前はもう忘れてしまった。あなたがくれた輝き、今夜在合わないでも決めたから、歩いていけるわ。あなたがいなくても後悔させてやりたいと思うほど、あなたが好きでした。一番おいしいとこ半分分け合っても、同じ気持ちになれない。
ロックラッシュレディオ、続いては 田中と
俺にも言わせろ。
田中とさんです。こんばんにゃん。
こんばんは。やばいやばい。いや油断してた。今は油断してた。
油断しましたけど。いや行きましたね。行けましたね今。
あのこんばんにゃって私が言ったら、うん、今までこんばんにゃで返してくださったんですけど、うんね、あることがきっかけで、うん、こんばんはんって言おうと思ったんですけど、うん、まだ慣れてなくて。
ね、先週うまいこと言ったの。
行きましたね。うん、こんばんにゃよりワンのが。合ってません、なんか
こんばんは、和だから
和ですもんね、
ケツが和だから、確かに、うんうん、でもこんばんじゃで
今さら変えられないね、ゆきはね、
はこんばんはでいいですよ、うんね、犬と猫で、
そうですね、もう自然と行きましょう、これ、
そう、こんばんにゃって、こんばんは、はいって何も触れないで、
そうそうそう、
あ、今後はね、もうあえて
竹見さんのも作りましょう、なんか、う
ん、こんばんみーって結構でもこれは昭和からありますよね、こんばんにゃ、こんばんわん、こんばんみーって、
うんうん、こんばんみって何ですかね、言うけど
誰ですかね、あのもちろん有名な、一番最初に出した、こんばんみーって誰か、ビビる大木さん、
あ
こんばんみー
でもイメージある
、ね、
イメージある、
ありますよね、
うんうん、
ね、じゃあこんばんは、こんばんにゃ、こんばんは、こんばんみーでいけば、じゃあ練習しましょう、
じゃあ、はい、じゃあもう最後いきますよ、
伊藤からいきます、
はい、
こんばんにゃ、
こんばんわん、
こんばんみー、
あ、いいじゃないですか、ね、
ですね
じゃあこれが何も考えずに言えるように
自然体、
これ宿題ですよ、はい、ではでは5月に入りました、5月最初の会話がこんなんですよもうこんな感じなので、こんな感じで聞いてください、はい、このコーナーから行ってみましょう、
田中とのアーティストピックアップ、
一組のアーティストをピックアップし熱いトークを繰り広げていただこうというコーナーです、
はい、今回はですね、まあ、ちょっと日付がねちょっともう今変わっちゃったんですけれども、まあ5月2日が命日だった、
うん、
今和の清志郎さんをピックアップしたいと思います、
うん、
2009年に58歳で亡くなったということで16年も経つんですね、田中さんは清志郎さんはどうですか、影響というか通ったりしてましたか、
いやもう多分みんな通ってるんじゃないですか、
ね、うん、
なんだろう、その音楽だけじゃなくてもうきちっとこう何かを伝えるときにこうやってやるんだよっていろんな人に教えてくれた気がするんですよね、うん、あの自分がこういう考えを持ってたらこうやって言っちゃっていいんだよっていうのが、うん、それがすごいロックだと思って見てましたね、自分が、
うん、ねえ、言い過ぎてやばい時もいろいろありましたけどね、
ありましたねで俺あのタイマーズとか好きで、
あ、
もう本当にもう全部壊してやれと思ってたんで、
うん、
あの子供の頃それがタイマーズ出てきた時にこれはいけると思って
まあまあいろいろなね、
そうですね、
はい、タイマーズいろいろなことがありますが、
あんまりそうですね、
うん、気になった方は調べてみてください、はいいろいろ出てくるご時世ですので
、はい、まあ私はやっぱりあの80年代の RC サクセションのこう全盛期を、
はい、
こう一緒に過ごしてきてますので、
そうですよね。
まあライブもよく行きましたよ。
へ
え、うん、ちょうどなんていうのかな、 RC サクセションがもともとフォークグループで、うん、デビューしてて、でそのフォークグループがなかなかこう芽が出ないというか、うんうん、なかなかこう苦労してる時にロックバンドにこう変わっていく感じなんですよね、うん、でそれから1979年にリリースされたステップっていうねシングル曲があって、うん、でまあ清志郎さんがこう真っ赤な細身のスーツを、ね、はい、ー着てて、まだメイクもね
なかった
バッチリメイクじゃなくて、ね、目だけちょっとこうアイシャドウちょっとこう入れるみたいな感じぐらいで、うん、まあ、変わっていく、
うん、
うんぐらいの時にこのステップをね、そういった意味で力入れたんだと思うんだよね、うん、プロモーションとかに、地上波のテレビでこうたまたま私ここでこう見てですね、もう中学生だった武見少年はですね、この真っ赤のジャケットにこうステージというかそのね、もうむちゃくちゃ動き回って歌う清志郎さんを見て、なんだこのバンドみたいな
そうですよね
まあそう思いましたね、うん、はい、でもそれで知って興味を持ったんだけれども、80年に入ってすぐにですねシングル雨上がりの夜空にがリリースされて、で同年6月にリリースされたラプソディっていうね、 ライブアルバムがあるんですが、これがもう大ヒットして、まあ、一躍人気バンドになっていくんですけど、ちょうど私が15、16、17歳ぐらいの頃でね、だから RC サクセションの影響はかなり受けましたね。ユキは RC サクセションはちょっとあれか、年代的にはもう
私は相当後だと思います。今はの清志郎&ニーサンズを深夜 の、 あのラジオ番組で聞いて、清志郎さんがこうオリジナルで描いてるウサギの絵があるんですけれども、それが可愛いって思って、そこからこうラジオを聞くようになって、でなんかプレゼント応募でドラムの大島健二さんのスティックが当たったりとか、
すごいじゃないですか。
ギターの当時のニーサンズの山川のりおさんが、
ギターパンダ、
ギターパンダとしてケーズドリームに出てたっていうのでもこっそり興奮してました。だから大島健二さんは
パンダちっちゃくなりますからね。
あの何でしたっけ、ね、大島健二さんは後から入りました、
ハイローズ
に入ったりとか、っていうの聞いてて、ベースがローディーの方だったのかな、スタッフの方を使われて CD 買ったりとかもありましたね。相当後です。
じゃあ RC サクセションのとこはもうちょっと曲を知ってるぐらいな、
ヒット曲を知ってると。昼間のパパとか、
あれいいですよ ね、 ね、
そういう可愛い系の曲が好きでした。
あ、なるほどね。私はね、ホークトリオの時代の LP とかも結構全部買ったりして、フォークソング時代の RC サクセションもすごく好きになりましたね。
俺もその辺全然知らないですね。結構かっこいいもんですかね。
あのね、当時ね、70年代フォークソングだったんで、まあそういう、ただね、ちょっとやっぱりあのボーカルがああいう感じなので、他のグループとはちょっとこう異質な感じがありましたけどね。でもやっぱりその当時の曲も好きだし、後々の RC サクセションにまあつながっていく感じもすごく分かりましたね。
いや、聞いてみよう。
であとはまああのフェイクでね、ガッツガッツとかね、よく言ってたのは、最初中学生の頃はあんまりよく何だろうと思ってたけど、まあ、オーティス・レディングとかね、好きで、あのそういうフェイクをっていうのもね、ああなるほどそういうことなのかと。で、あ、なるほど、清志郎さんってリズム&ブルースとかのこの辺にすごく影響を受けてるのかっていう、そういう分かると、あ、だからこういう歌い方っていうか、こういうね、感じで歌唱の仕方なんだなっていうのがね、すごく分かって、あと80年代の前半っていうのはね、まだ2人はユッキーなんてまだ生まれたばっかりぐらい、本当日本のこうロックが、まあその前にね、あのロック黎明期みたいなもちろんあるんだけど、こう日本のロックがすごくこう出てきた頃、だから RC サクセションだったり ARB、 アナーキー、あとはザ・モッツ・ルースターズとかさ、シーナ・ロケッツとかもそうなんだろうけど、なんかそういった意味でこう日本のロックがまあすごくこう、ね、出てきて盛り上がった頃だったんで、まあよくライブも行きましたね。非常に懐かしいですけど、なんかね、ロックがかっこいいっていうのがすごく、
そうですね、
ありましたね。90年代に入ってね、こうすごく身近な、ものみたいなね。
そうですね、
だから別にそれが悪いとかじゃないんだけど、ライブにふわっと来てそのままもうライブやってみたいなね、感じだけど、昔のそれぐらいのアーティストってみんなやっぱりそのステージ衣装がちゃんとあってっていう ね、なんか着替えてっていうさ、そこら辺のメリハリがすごくあって、まあロックがかっこいいなっていう感じはありましたね。
もう二人とは全く全然違う感覚で、私は清志郎さんが描くウサギが可愛い、真似して描いてたりとか、あとニーサンズの CD のジャケットが熱帯魚のベタって闘魚だったんですよ。ベタ買ってきて育てたりとか、そういうちょっと可愛い、清志郎さんの可愛らしさに魅力を感じて、
まあ、基本的にお茶目で、
そうそう、
なんか可愛い、
そう、あのラジオで聞いててもね、可愛らしい部分がね、いいなと思ってたんです。
はい、分かりました。じゃあここで田中アートさんの選曲で、一曲清志郎さんっていうかね、曲いきたいんですけど、どの曲いきましょう。
じゃあちょっと、深夜に盛り上がっていきましょうか。聞いてください、今の清志郎でジャンプ。
今和の清志郎さんでジャンプでした。
はい、いやこれいいですよね。はい、
はい、でもやっぱりこうやって、うん、なんですかね、ちょうど、何回忌とかいうので聞いたりするじゃないですか、うん、改めて聞くと やっぱいいですね。いろんな曲聞いてみたんですけど本当に残ってますね、
うん、
あこれもあったな、これもあったなって思いました。なんでやっぱ音楽っていいですね。なくなってもこうやってどんどんどんどんいろんな人に広がっていくんだなって改めて思いましたね、
うん、はい、
田中アートアーティストピックアップ、今回は今和の清志郎さんでした。さあ続いては稲毛ケイズドリーム5月のレコメンドアーティストです。今月から新しいグループを1ヶ月間推していただくんですが、はい、どのバンドに？
今月はですね、先月ですね、先月で25周年を迎えましたグノーシスを紹介したいと思います、
うん、いいですね、かっこいいよね本当にグノーシスってね。
そうですね、もうなんかメンバー変えずに、うん、まあ25年間じゃないですけど、うん、まあ、俺が知り合ってからもずっとメンバー変わらず、うん、もう25年もやってんだっていう、この前ワンマンやったんですけど、うん、その時に出したアルバムから、今月かけていきたいなと思いますね、
はい
はい、
では最初の1曲聴かせてください。
まさに25周年のために作った曲ですかね。聴いてください。グノーシスで25。お聴きの放送はロックラッシュレディオです。
ケイズドリーム5月のレコメンドアーティスト、グノーシスで25でした。
はい、いやグノーシス、はい、いいね
ですね。
5月9日、今月9日金曜日にケイズドリームでライブがあると。
はい、そうですね、
はい、いうことです。その他もいっぱいライブをねやるということですので、またこのコーナーでお知らせいたしましょう。
はい、
5月のレコメンドアーティスト、グノーシスでした。 田中畑さん、今週もありがとうございました。
ありがとうございました。
またよろしくお願いします。
よろしくお願いします。稲毛ケイズドリームの田中浩一です。 JR 稲毛駅西口、毎晩ロックを繰り広げております。アメリカンのシアトルにもチョップスイというお店を作ってます。日本とアメリカの交流も図りつつ、ガシガシロックをやってますんで、興味のある方はぜひ足を運んでください。1階がバースペースになってまして、お酒を楽しむだけでも来れますんで遊びに来てください。ケイズドリームです。